性癖に寄せんなし、性癖無差別級140文字一本勝負、ここに開催、140文字官能小説選手権。
いいよ。
なさらず。
はい、来ましたね。
なさらず。
というわけで、どうもなさらず性癖ナイト2022140文字官能小説選手権でございます。
はい
はい、お前の信じる俺を信じろ、ステーキハウス楓でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして、はい、
天の光はすべて星、谷川です。よろしくお願いします。
よく合わせられたね今。
グレンラガンでしょ。
そうだよ。
いやー、めっちゃ好きですから、もうグレンラガンは。
まあ、そんなわけで、はい、去年のもう年末、それより前ですねから、
年末か、
はい、募集しておりました140文字官能小説選手権ですが、やっとですね半年ぐらいかかって。
半年か。まあちょいちょい来てましたもんね、その間も。
そう、発表の場をやっと設けることができました。
うん、
まあね、去年も性癖ナイト4月にやったんで。
あ、じゃあ来年も何か。あ、まあまあそれはいいか。
来年の話はちょっと早いですよ、まだ今年のが終わってないから。
そっか。
まあね、なんだかというと、まあ春にやりたいっていう気持ちがあるんですよ。
ああ、
まああれじゃないですか、あの春ってそういう季節じゃないですか。
そうなの。
そう、僕はあのなんで性癖ナイトをこういう時期にやるかっていうと、僕は春っていう言葉ない季節にすごいこだわってるんですよ。だから去年も4月にやったんだ。
あ、そうなんですね。俺はなんかあんまり季節に対するこだわりないけど、そういうことだったんだ。
そう、
知らなかったわ。
こう生と言ったら春っていう、その僕の安直なイメージからこの時期を選んでおりましたが。
あ、そうなんですね。それを知らなかった。まあでもなんか、まあ確かにそんな感じしないでもないか。夏でもなきゃ秋でもない、冬でもなければ春ってことか。
そういうことですね。まあ、本日あいにくもう常夏状態ですけどね。
そしてもう来週からはもう雨、梅雨、
わけわからんよな。
異常気象だよ。
どういうこと、
わかんないです。ほんと来週から梅雨入りするらしい。来週っていうか、まあ5月の、まあ、頭、ね、とか
ね。マジでそんな感じの天気予報が出てて、何事という、ずっと
雨説があるっていう
感じですよね。
うん、
まあそんなわけなので、ちょっとあの季節としてはなんかもう体が夏になっちゃってますけども、
暑いっすね普通に。
はい、性癖ナイトやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、まあ形式としましては、いただいた方の、まあ、ハンドルネーム、いただいた官能小説を私口が読むと。
うん、
で、それに対してちょっと感想などを述べていくという感じにしていきたいと思いますので、はい、何卒よろしくお願いいたします。
これは全部で16件
ほど。16件だったと思いますよ。
いや、いいですね。今後ありがとうございました、本当に。
ちょうどいいぐらいです。
ちょうどいいです。16ってちょうどいいですから、やっぱ。16、32、64。
ああ、いいですね。
うんうん。
ギガバイトですね。
そう。ギガバイト。まあ、はい。ギガに限らない。まあいいや、この話は。
ごめんごめん。あ、メガバイトですか。
いや、じゃあメガ、まあ、なんつうか、まあ、いいや、もう、それでいいです。
じゃあ、やっていきますよ。
はい。
はい。というわけで、記念すべき、一本目。今回は、はい、前回は、性癖の、だんだんこう、性癖が、こう、うん、ちょっと、
ああ、そっかそっか。
こう万人向け、なんかこう、言い方があれだけど、アブノーマルになるにつれて後半になるっていう形式で、
そうね。
で、ノーマルモードとハードモードっていうのを分けさせていただいたんですけど、
結構苦手な方が多いかもしれないってやつと分けたんですよね、去年は。
そうですね。まあ、うん、性癖にあれはないんですけど、やっぱりちょっと、かなりハードコアなものは、聞く人をちょっと選ぶので、まあ、うんうん、ここまでだったら聞けるとかいうところをちょっとこう、まあ、レベル分けさせていただいたんですけども、私の主観で。ね、今回は、到着順。
おお。
に並べさせていただいております。
到着順だった。あ、そっかそっか。
つまり一番最初に読む方は一番最初に送ってきてくれた方なんですよ。
おお。
なのでそういう風な順番になっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
はい、
では記念すべき1人目、
はい、
ラジオネーム鬼ぼっきさん、ありがとうございます。
鬼ぼっきさん、ありがとうございます。
では私読み手ステーキハウス楓で、やらさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
もう甘噛みしてちょっと幸先悪いですけど、僕は
頑張ってください。
はい、というわけで何分素人ですので、ちょっとね、多めに見ていただけると幸いでございます。まあまあまあまあ、よろしくお願いいたします。一生懸命やらさせていただきます。というわけで改めましてラジオネーム鬼ぼっきさん、よろしくお願いいたします。はい、入れるよ。必要なクンニリングスでぐしゃぐしゃになったヒブに熱を帯びた肉棒をあてがい、返事を待たずに挿入する。短い喘ぎ声を上げる彼女にどうしようもなく愛おしさを感じた僕は、腰を動かさずそのまま彼女の髪をくしゃくしゃとかき回す。かわいいね。見つめ合う二人の体がじとりと湿度を帯びてゆく。というわけで、投稿ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
官能小説として熱量がまず結構すごいなと思いました。あとこれが一発目に来たんで、お、なかなか官能小説してるじゃないと思いました。
官能小説してますね。
してますよね、
しっかりと。まあ多分ね、俺もね、実はあんまね、その官能小説ってものは詳しくはないけれども、
はい、
いいなと思いますね。多分最後の一文がいいですね、俺は。
あ、いいよね、うん、なんかこう肉体的な快楽を一回こう止めて、髪をくしゃくしゃとかき回すみたいな愛情表現をすることで、なんかこう出来上がる空気感がとてもいい感じで素敵だなと思いました。
あ、なるほど、そうですね。
はい、セックスレス8年目の僕にはとても痛いです、これ。
まあ俺別にこんな経験ないから分かんないけどまあとてもいいんじゃないでしょうか
というわけでレベル高いんじゃない、はい、ちょっと
まあまあまあまあまあ、まあ、そうですね。さあ、そしてこれからどんなのが来るかというところで、皆さんは、
はい、まあ多種多様なのがでも来ましたんで、
うん、まあ先着順ということでね、はい、先ほども話させていただいた通り、
順番はね、調整しておりませんので、
うん、本当にそれは、
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ2人目、
はい、
ラジオネームボボボーボボッキキさん、何ちょっと言いにくいよ。
言いやすくしてんだよな。
言いにくい。
言いにくい。ボボボボボ
ボッキキ。
ボボボボボッキキ。
いや、キキが言いにくいのよ。
そっか。
ありがとうございます。
なんだこのハンドルネーム。
じゃあ、読まさせていただきます。膝立ちで、ちょっと待って、膝立ちで言いにきい。ちょっと待ってくれ。膝立ちで。あ、言いにきい、これ。ちょっと待ってください。
漢字だとちょっとむずいかもっすね。より踏み仮名振らないと。
いや、膝立ちが言いにくいのよ。まあ、
そう。
ザダが言いにくい。ザダ。
膝立ち。
膝立ち。じゃあいきます。
はい。
膝立ち。
それは、大丈夫。
水飲む。ちょっと待って。
いいっす。
これ編集クソ大変だよ。膝立ちでずらりと並んだ裸の女性。その列の端に、チンポを地面と平行に勃起させた男が一人。合図と同時に女性の前に立ち、ヌンと腰を振り、ピシャリと頬を打つ。隣の女性に移り、また頬を打つ。目指すはチンポビンタ世界記録。男はこう語る。勃起しすぎるとあれだから、お袋の写真をポッキに入れてます。というわけで、なんすかこれ、
はい、ちょっと何言ってるかよくわからないですけど、これは
面白下ネタ選手権じゃないんです
よこれ何、これ何、そういう祭り、これは
わからないです。僕
は俺もわからないです。
僕もそんなに官能小説そんなに詳しくないですけど
官能小説ってこうの
いや多分こんなチンポチンポ言わないと思いますよ、観音師匠。
チンポチンポ言わんよな、ゴールデンカムイじゃねえんだから。
何回勃起って言った？勃起は
勃起は2回
かな。2回か。でもあのね、ハンドルネームでね、なんかね、もう10回ぐらい言ってる気持ちになる。ボボボボボッキって
。あそこも何そのなんかあの二次関数みたいな感じで、その素因数分解みたいな感じになってる
の。これまあ来た瞬間に笑っちゃいましたけど、
うん、
これ2発目に来てさ、
よく上がらないです、僕は。でもこういうのあったのかもしれないですね。なんかあの誰とは言わないですけど、なんか障子の穴からなんかチンポ出したみたいな話もあるじゃないですか。
それ
そういうことじゃないですか、わかんねえけど。
某都知事だろ。もっとまあね、
はい、
まあ1発目でハードルぐんと上がって、2発目でハードルがもう綺麗な感じになったんで、あの、
はい、
皆さんもう安心してこれから読んでいけると思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。
3通目、読まさせていただきます。
はい。
岩倉智美ボットさん。
お、この方はあれですね。
はい。去年の、性癖ナイト2021で、うん、まあ、性癖にこう、出来不出来をつけるのは、まあ、あれなんですけど、まあ、メールの熱量が多分一番すごかった。
うんうん、そうっすね。なんか割と好評。
いや、いや、結構みんな岩倉智美ボットさんはすげえっていう風になってましたから、好評だったんだと思います。というわけで、メール読まさせていただきます。
はい。
観音小説の前にね、ちょっとあの、軽くあの、ご挨拶がありまして。
ん？あ、はいはい。
あの、岩倉智美ボットさんから。
はい。
おはようございます。早く起きてしまったので、140文字観音小説のコーナーに2本投稿させてください。
2本、
いきなりね、2本送ってきてびっくりした。早く起きたからってどういうことなんだろう。
わかんない、何が起きたの。
というわけで、じゃあ岩倉智美さんの1本目読まさせていただきます。はい。周りの男性の目線は望んで晒したわけではない私の乳房を捉えている。見ないでください。震えた声を上げても誰も聞いてくれるはずもない。すげえ、ピンク色だ。ビンビンになってるな。コリコリして、下品な感想を投げかけられても胸を隠すことは許されなかった。というわけで、1本目、
はい、
前回の性癖ナイトの MVP 的な風よくされた今倉智美ボットさんですけども、
うん、シチュエーションがいいですね、これは。
あのね、岩倉富美さんが、周知系が、
そうね。
性癖なんですよね。
まあ、これはあの、去年のね、やつでも、
そうそう。
お話はしたせていただいたんですが。
で、それをね、もう、だから、具現化してくれたっていう、
うん。
わかりやすいんで。だ今回は、まあ、命令されて望まぬ裸体を晒し続ける女の子っていう感じなんですけど。うん、この女の子のね、自己表現が、わずかなんですけど、そんなにね、いろいろ言ってるわけではないのに、羞恥心みたいなのがすごい、こう、短い文章から伝わってきたので。
そうですね。
ね、こう、性癖がすごいわかりやすいなと思いました。
うん。この最後の、この、コリコリして、してっていうのはなんか、すごいですね、これは。
コリコリ
。ちょっとなんか、なんだろう、なんかこういうもんなのかな、男って。
コリコリね、なんか、ああコリコリって俺もクラゲぐらいしか使わないから。
そっか。
クラゲ以外にコリコリってなかなか、あ、でもあれか、観音小説とかだと使ったりすんのかな、
わかんないっすね、そこも。
擬音としてはそうだね、なんか
観音小説ってなんか俺のイメージだと、
はい、
ですけど、なんかこの擬音をあんま使わないようなイメージがあるんですよね、なんとなく。
あ、どうだろう、
これがどうこうじゃないですよ、でもなんかそんなイメージがあったのか。
あ、でもね、岩倉富本さんね、確かね、擬音フェチなんですよ。
ああ、なるほど。まあ別に、だからこれがそのいい悪いとかじゃなくて、だからそういう、うん、こういう風なのも逆にこうして今後ありになっていくんじゃないかなって意味も込めてね、っていう話ですけど。
なるほどね。じゃあ2本目読んでいきたいと思います。ブルン、 と音が聞こえた気がした。文化祭の舞台でアイドルの真似事をしている女子のグループの中、僕が密かに憧れていた女子の衣装がダンスの弾みでずれて胸があらわになった。見せぶらを押しのけ巨乳が飛び出す。キャー、顔を真っ赤に叫んでかがむ彼女を僕は一生忘れないだろう。というわけで、さっき言った、はい、ハプニング系の周知シチュエーションと、うん、擬音フェチのこの合わせ技的な感じです
よね。なるほどですね。これ実際の話かもしれない、もしかしたら。
いや、こういう、何？学生時代があったらよかったという妄想かもしれないしね。
なるほどね。
プルンという音が聞こえた気がしたっていうのが、こう、シチュエーションをこう表現するのにめちゃくちゃなんかいい感じ。
文学的ですね。
うん。だから、プルンと音が聞こえた気がしたで、すごいなんかこう、アイドル、グループの真似事ですごい文化祭で盛り上がってる、なんか一瞬のこう静寂みたいなのがあって、すごいなんかゾワゾワしますよね。
うん。
いいね、主人公がこの傍観者っていうのもすごくいい感じ、うん、なんかその世界に入りやすい、自分をなんかこうそこに遮影しやすいかなっていう感じがして。
なるほどね。
とても良かったですね。さすが、
はい、
岩倉トミボットさんっていう感じがするんですけど、
ぜひ、
はい、でなんかあれですね、まあ、PS みたいなのがついてますね。
うん、
また時間があったら投稿します。良いものがあれば採用してくださると嬉しいです。もう全部採用しますから、うちは。水本さん、裁判引き続き頑張ってください。いつ送ってきてんだこれ。
いやでもこれね、多分ね、そんぐらいのやつだ。これ多分ね、今見てるけど11月7日かな。
そっか、まだ裁判の結果を完全に発表してない時か。
そうそうそう、だからここの部分はまあ ね、 なるほどね、あれですよ。
結構前に、だからね、公開が遅れちゃって申し訳ないよね。ああ、
うん、
谷川さん、お大事になさってください。
ありがとうございます。まあ、おかげでね、結構良くなりましたよ。時間も経ったしね。
アーメンということで。
アーメンね。
いつもね、アーメンをつけるんですよ。今から飛び込んでた。相変わらず、僕のニコ生の配信、お越しくださるんで。うん、
ああ、はいはい。
本当に僕も、ニコ生から、とんでもない奇才を発掘したなと。鼻が高いでございますけど。
よかったですね。
はい。じゃあ次行きましょう。
はい。
というわけで、今が、1、2、3、4、5本目ですか。5本目、はい、やっていきたいと思います。
おい。
ラジオネーム、はらわたもこもこさん。
おう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
官能小説ナイト過去仮に投稿します。よろしくお願いしますということで。
企画はなんかまだ、何でしたっけ、140文字官能小説で決定ってことだったんですかね、これはもう、今は。
そうですね。だからまだね、
当時はあれだったんだっけ、
固まってない時にみんな送ってくれたんで、本当ありがたいよね。
あ、そっかそっか、そうっすもんね。
そうそうそう。じゃあ、読んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
眼輪筋の収縮が脈打つその狭いゆりかごは、僕の指先を溢れるほどの涙液で濡らし、受け入れる。2年前、事故で左目を失った妹は、突然妙なことを言い出した。幻視痛の類か、塞ぎ損ねた結膜脳から脳が漏れる。だから見てほしい。偽物の瞳に刻まれた深いクマを前に、僕はそれを拒むことができなかった。以上です。お読みいただきありがとうございました。はい、ということで。
はい。
ちょっとね、難しいよね。
難しいけど、なんというか、俺はこういう、なんかこの、わかりにくいことこそが、やっぱりなんかその、官能小説なのかなっていうふうに思いましたね、なんか。
比喩と見るか、
直
喩と見るか、僕は結構比喩として見てて、
あ、
だから何のことを、まあ、すごいはっきり指しているのか、はっきり理解してない上でちょっといろいろ言わせてもらうと、 まあ、はい、この人のまあフェチというか、まあ、欠損だったり、
うん、そうね、うん、
兄妹のこういびつな愛の形みたいなのがこう表現されていて、なんかすごいゾクゾクするし好きな文章ではありました。
うんうんうん、俺もそうですね。
うん、あとなんか目にこだわった文章作りからすごいあのその辺のフェティシズムを感じ取ることが僕はできたんですけど。
そうですね、俺はそんな感じで思いましたね。やっぱりなんか眼球フェチという方もねいらっしゃって、まあ、眼球を舐める的なものもねあったりするから、
あります
よね。そこにあるなんか、うん、目のなんか良さっていうのはあると思うな実際。
多分ねその辺のこうフェチというかその辺がすごいこう表現されているんじゃないかなと、
うん、
僕は思いました。
素晴らしい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで6本目ですか。
はい、
読まさせていただきます。
はい、
ラジオネームシーナさん。
シーナさん、
命令に逆らうことはできずゆっくりとスカートの裾を持ち上げる。少しずつあらわになる履くことを強要された淡いパステルカラー。つつましいとはいえ血潮が集中してしまったものに乙女の純潔を守るべき布はたやすく越境され、小さなリボンの上からまだ桃色の少年自身が顔を覗かせていた。ということで、
はい、
男の娘と書いて男の小物ですね。
これは力作ですね。とてもこれも
これそうね、うん、あの文章の前半読んでた時はあの女の子の羞恥者かなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
あの後半で一気にこうシチュエーションの花が咲く展開で、
そうですね、そうするとね、なんていうかこの淡いパステルカワーというものもやっぱりなんかちょっと印象が変わってく、ガラリと変わってくるような感
じを
受けましたね。
そうね、うんうんうん、うん、このパステルカラーのこう包み隠しているものがこの男性のものっていうなると、もう結構こう前半の文章の意味もガラッと変わってきてしまいまして、
うん、多分水色と白だろうな多分な
そうですか。
僕は
ここは逆にピンクかなと。
あ、マジか
それでも多分ね人それぞれ違うと、うん、
そうそう、いやそれはだからそれも良さですよね、はっきり言ってしまえば、うんうんうん、ここをパステルカラーとしているところの
そうですね
やつなのかなとも思う。だから逆に違うということはなんていうかいいことなんじゃ、いいことというかなんかその想像の余地というかそれぞれの人の思いがあるという点では、うんうん、
受け手のね
とてもこの書き方がすごいいいんじゃないかなと思いました、ね、
いやー、谷川くんって男の子はどうなんですか、好きですか。
あ、まあ好きだなん別にそこまで興味はないですけど、こういう感じで、はい、まあなんか書かれるといいなと思いますよね。まあなんかそこまで あんまりかじってないなってところありますけどね。
でもそれでもこう官能的だなと感じるってことは結構これは力作、うん、良い文章な感じがしますよね。
それはとてもいい文章だと思いますよ。
僕はあの弟にあの机の上に雑誌置かれたせいで男の子好きが完全に開花してしまったので、
5回目ぐらいですけどそれも
勘弁していただきたい、弟には反省していただきたい。
はい、
いやでもあのこの強要されてたはずなのに興奮しちゃってるみたいなのがもうすごい僕は、
ああそこはいいですよね。それは多分あの男の子限らずいいもんだと思うな。
そうですね、これ最高だと思いました。ありがとうございました。
いいです、ありがとうございました。
はい、続きまして、
はい、
ラジオネーム、
はい、
獰猛菌類、
はあ、ああ
、獰猛菌類3ですね。あすいません、あすいません、
ちょっと
すいません、私はちょっとあの過去の記憶が3をつけるの忘れてしまいました
はい
すいません、まあちょっと、まあ、別にあ怒ってないよ別に
いいよもう
でありがとうございます。
はい、
投稿していただけただけでもありがたいと、
うんうん、
140文字観音小説に投稿いたします。少女の大きすぎずけれど膨らみの見て取れる胸部が呼吸するたびに上下する。シャツの下に下着をつけていないことはその丸みの頂点に浮かぶ2つの突起が 物語っていた。布とその部分が擦れ、感じているわけではないのに硬さが増していく。快楽を伴わず乳首が勃起している。それが美しく性的だった。というわけで、
うん、
ほんとね、ちょっとどうも菌類さんにはちょっと悪いんだけど、
はいはい、
うわどうも菌類さんから来た、なんかすげえなんか嫌なこと書かれてたら嫌だなとちょっと最初思ったんですよ正直。で読んでみたらめちゃくちゃ良かった
うん、いいですねこれは。
なんかね、個人的には全く新しい視点を発見できた観音小説で、いや、あの自分の中で、あの女性の、まあ女性に限らずだけど、僕はあの乳首に何かが触れる、で、うん、それによって感じる、
うん、
でその結果こう乳首が立つっていうこう何、まあ、方程式というか
方程式
まあそういったもまあまあそういうなんていうの、こうそういうチャートを踏むと思ってたんですよ。そういう、
うん、
乳首勃起チャートはそんなもんだと思ってたんですよ僕は。だけど、
はいはいはい、
この小説からすると乳首に何か物が触れるで、うん、刺激で生理的に血流が良くなって、でそれは快楽とはちょっと無関係っていうのが自分にはない視点だったんですよ。だから別に気持ちよくないけど、生理的に血流が良くなって乳首が勃起するっていう視点ってなかったんですよ自分の中で。だから全く最初読んだ時に何言ってるんだって分かんなかったんだけど。
ああそう
、うん、でもなんかこうなんて言うんでしょうね、そういうだから自分とはない分岐チャートがあるんだと思って、乳首勃起分岐チャートの、うん、あの別解があるんだと思って
別解が新たな方程式が、
うん、そうそうそうそう、だから快楽なき胸の先の生み出す造形に性的魅力を見出すみたいなのはすごい興味深かったです。
なんか俺はその乳首がどうこうっていうのはあんまりなかったけど、なんていうかこの聞いててシチュエーションがすごいなんか頭に浮かんできたんですよね。なんか勝手なイメージかもしれないけど、
うん、
なんとなくその夏に向けてのなんか保健室でなんか2人きりでベッドのあのこのカーテンを閉めながら、これをなんかその少年、まあ、うん、少年か少女だからこ
っちは、はいはい、
それをなんか見てるかのようななんていうか爽やかななんていうかものを感じましたね私は。
すごい140文字観音小説選手権投稿すればいいじゃないえ、あんた投稿してる？もしかして
これ素人意見、これ素人意見ですから
今のめちゃくちゃ、ね、よくそこまでできるな、うん、
いやまあそれ俺がこう感じたものだって別にこの人がそういう風なのを感じて書いたわけではないですって可能性もあるけど、
まあそうだね、
まあこういう見方もあるよっていう言い方なんで、まあ意見なんでそれが正しいかどうかはわからないけど、なんかいいですね、あの想像がしやすい、うんうん、
想像の余地がすごいあって、これはまたとても良かったと思いました。
はい、
ごめんなと思う菌類、申し訳なかったまた送ってきてくださいメールね。
はい、そうですね。
いや谷川くんからね保健室シチューが出てくると思ってなくて今。
いやでもこれはなんかね俺の中ではそれが一番最初に浮かんだんですよね。
ああなるほどね。
まあ、だからそれはなんかそのそれぞれの人々のなんかさっき言った色が違うかのように、
まあそうね、
感じるものが違ければまあ140文字っていうのもいいとこですよね、そこだ。
僕はなんかあれなんですよ、全部書いちゃう癖があって、全部詳細に書いちゃう癖があるから、こういう何想像の余地をなんか個人的になんか書くと伝わりにくいんじゃないかなと思ってすごい詳細にシチュエーションを書いちゃう癖があるんですよ。
なるほど。
だからこういう風に書くことによって、なんだろうね、相手の妄想をさらにこう駆り立てるみたいなことができるのはすごいな。まあまあ、どうも菌類さんに限らず、すごいなと。
まあまあ、そうそうそう。それが、観音小説の良きとこであり、140文字の良きとこなんではないでしょうかね、なんて、思ったりするんじゃないですかね。
田原総一郎出てきた。
ちょっと違うやつ。
ちょっと違うやつ。
そうね。だから、なんか新たな発見がありますね。
ね。いや、ありがとうございます。 初め、橋本さん。
君は生徒会長のくせに僕のことが嫌いで目も合わせてくれない。全校生徒の前で挨拶している最中、演台の中にこっそり隠れた僕によってスカートの下から手を入れられ、白いパンティの可愛い突起をそっと撫でられ、震える声と荒い息遣いがマイクで体育館中に響いた時も、君は僕を無視できるのかな。
というわけでありがとうございます、橋本さん。
ありがとうございます。
まあ痴漢者でインモラルかつ、
なんか俺今うまいもん食ったみたいな声出ちゃった、ごめんなさいね。
いや
うんってうまいもん食ったみたいな声出ちゃったけど、まあよかったよかったですという意味でね、
ちょっと感想言わせていただいていいですか。簡単に、
はいはいはい、
まあ、痴漢者で、うん、まあインモラルかつこう威厳とプライドを持った女の子をもてあそぶド S 変態シチューっていう、なかなかマニアックなシチュエーションですよね。
あ、
でなんか嫌われているな、こっちのことを嫌っている女の子に逃げ場のない攻めを与える、抵抗できないっていうことまで理解した上で攻めるっていうのが、なんかこうある種この何こう生徒会長でこう威厳がある女の子をにある種こうどう反応してくれるのかなっていう期待を持ってるみたいな感じで、
うん、
いや新鮮で面白かったです僕は。
いいですね。俺はね、なんというかね、これちょっとなんか、まあ、全体的にいいんですけれども、なんか最後のこの君は僕を無視できるのかなってところが、
はい、
なんかすげえいいなと思ったんですけど、これ何がいいのかなんか説明できないんですよね。なんだろうな、
多分ね、僕もねそこがすごく
なんかね、なんだろうな、
いや生徒会長のくせにもうね、
すごくいい。あーなるほどね、そっかそっか、言われてみればそうだわ。そこも
生徒会長のくせにやっぱちょっとねこう挑発ずっとしてるんですよ、うん、
いやなんかこのね思いがなんか、いやいいのかな、そこがいいのかもしんないな。
だ多分すごい好きという気持ち、歪んだ好きという気持ちが溢れてる感じの、
うん、うんうん、はいはいはい、
小説でしたね、個人的なイメージとしては、はい、まあ、かなりあの今回の中でもインモラルな感じの雰囲気で、
インモラル、
はい、モラルのない感じで、
モラルのない感じですね、
まあ、痴漢者ですからね。
そうね、
痴漢者だけどそのシチュエーションが結構キテレツな、全校生徒の前、演台の中にこう隠れた僕、うん、演台ってわかる？
この字になってるやつ、
あの校長先生が喋ってるところの、そういうやつ、
この字をこう90度左にコンってやったやつですね。
そうそうそうそうそう。だから、ね、シチュエーションとしてはかなりキテレツな感じなんだけど、
何があったんだろう、
わかんない、わかるだろうっていう、うん。まあでもあの良かったです、ありがとうございます。
いいですね、はい。
橋本さんもう一本来てる、9本目。
お、もう一本ですか、はい、9本目ですね。
じゃあいきます。
はい。
診察のためですからね、別に恥ずかしくないし、制服のブラウスを脱いでブラジャーも外す。ゆっくり息を吸って。初老の男性医師が持つ聴診器は両胸の突起にわざと触れてきた。どうしましたか？平気な顔で痛いのに反応してしまってムカつく。濡れたパンティーに気遣えないように保健室を出た。
うん。
というわけで、
はい、
今回はあれです、女の子目線で書いてくださいましたね。
ですね。
うん。なんか別に恥ずかしくないという、ずっとこう虚勢を張ってるのかな、だけど、うん、こうあっけなくやっぱりこう触れられてしまって感じてしまうっていう、この体は正直というか
悔しいでも感じちゃうというか、
うん、でもなんかその感じてしまったことに対して対する感情も結構淡白でムカつくだけなんですよね、
うん、
っていうのもまた面白いなと思いまして。
そうですね、なんうん、そんないい感じです。
あの、ね、個人的に、ね、結構痴漢物ってそんなに得意ではないものなんですよ。
まあ俺もかな、割とな
んか罪悪感がすごく強く出てしまう感じはあるんです
よ。そうね、いろいろなね、ちょっと現実の問題をちょっと照らし合わせてしまうかもしれない。
まあね、俺は罪悪感、背徳感、まあそれを楽しむものではあるんだけども、
これ言っとくけど、これ全部フィクションですからね。
もちろん、それはもちろん
一応そこね、そこ言っとかないと、今なんか結構なんかインターネットがあの異常な状態なんで。
そうですね、今ね、
あ、
フィクションですからね、まあ、あくまで
もちろん ね、そうね。
ただ痴漢ものにしては自分の体にスッと入ってくる文章だったんで、
うん、
意外でした。とても読みやすくて良い小説でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ次、じゃあ行きます、10つ目、
はい、
ラジオネーム夏切手さん、
夏切手さん、
140文字官能小説のやつです、応募しますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。雪が世界から色を奪っていく。真っ白に染まった世界でセーラー服の少女たちがじゃれる。あれは雪合戦か、スノーエンジェルか。純白な雪は汚れ切った僕を知らない。無垢な少女。美しい色。果たしてそうだろうか。風花が僕のもとへ天使たちの香りを運ぶ。新雪が僕の吐き出した純白の汚れを隠していく。ありがとうございます。というわけで、いや綺麗な文章、すごく
これはね、なかなかなんというかおしゃれですね、とても。
そうね、なんか一貫してもうこう白っていう色を、
そうい
ろんな形、いろんな用で形を変えて使っていて、
うん、
まあ内容としては、まあ少女たちをのこう盗み見る、覗き、
うん、
あの見て犯す、痴漢の類なんですけど、なんか結局自分のね、欲望の飛沫、こうスペルマーでさえこう美しい感じにしてるところが、ね、もう面白いなと思いました。
心ね、この美しい色、果たしてそうだろうかっていうのもね、ここにかかってく、最後の自分にかかってくるんじゃないのかなっていうところがいいですね。これは
ちょっと呪文のようなものもこう入りつつ、
うん素晴らしいです。これなんかやってましたか、これ夏木手さん。これ
夏木手さんすごいね、これね。いや、あのね、今回送ってきてもらった中で、
うん、
こう何、自分の中でこう噛み砕くのに 2,3 番目に時間かかったかな。
うん、いやでもこれはいいですね、素敵な。
そう、
個人的にはあの真っ白ではなく真っ白に染まった世界でっていうのがなんか読んでるのを聞いていてとても心地が良かったというか、なんていうのかな、いい、
ね、真っ白っていいよ、う
ん、いいっすよね。
わかる。いや最後のさ、吐き出した純白の汚れを隠していくとかもめちゃくちゃ、
これすごいな、この表現すごいな、すごい
こう下品だと、下品な書き方だと練乳かき氷みたいなネタに走れそうなさ、ネタをすごいあの綺麗にいくっていう、こんな表現の仕方
あるんだな、
もうな、これな、
これは素晴らしい。
はい、よかったです。ありがとうございます。
はい。
次、ちょっと問題児なんだけど。
問題児。
ちょっと問題児。
場合によっては俺も怒ってもいいということです。なんじゃこれは。
ちょっと問題児だけど。読んで、次何 ?11 件目ぐらい。
11です。
11件目。
10年ナンバリングし。
ラジオネーム。ねえ、見てるんじゃろ?君はさ、メガネはお好き?お好きかな?僕はねえ、大好きなのさ、さんから
もうハンドルネーム、名前書くとこだよ、ここは
ハンドルネームで140文字超えるんじゃねえかっていう気分
まあ、まあいいでしょ、まあいい、とりあえずいいでしょ。
一応じゃあ読みますよ、あのまあいろいろ書いてある、
一応
いろいろ書いてありますから、ちょっと待って、うん、まずあの前、あの小説の前置きとして、
はいはいはい、
あのね、僕は感動したんだよ。嬉しかった。まさかお台箱を書いてくれるなんて思わなかったからさ。これはこの人のね、あの怪文書 みたいなお台箱を僕は気に入って描いたんですよ、絵で。この人の、あのね、僕がね絵を描くお台箱っていうのをツイッターに置いていて、
うん、であれこのどれのことだろう、
ん、
どれのことだろうと思って、
ね、男の子が2人で女装してブランコを漕いでる。
あー、ブランコのやつね、はいはいはい、あれかあれか
っていう怪文書を送ってきたんだけど、その怪文書僕はちょっと気に入っちゃって、あの絵を描いたんですよ。そしたら、うん、あのまあ、あの描いてくれてありがとうという、嵐と一周されるものと思ってありがとうね、完成まで見届けさせてもらいますね。だから描いてる途中でこれ送ってくれたんだよ、これね。僕は配信でその絵を描いてる途中、
うん、ああなるほどね、
うん、140文字収まりきらなかったですよ、ごめんなさい。
おい、みんなルール守ってんだぞ。
僕のメガネっこ愛を描きました、ありがとう。さっき
はいいけどさ、別にもうメガネっこ愛描くのはいいけどさ。あ、でもこれこれなんか普通オタなのか、むしろ。
いや、一応一応その観音小説部分今から読みますよ、読みますよ。
あ、はいはい、はい、どうぞ。
あ、いきます。ああ、院長、院長のメガネかわいいね、うふふ。レンズの丸み、桃色のフレームかわいいな。僕は手始めに院長のメガネをかけてみる。ああ、結構強い、クラクラしちゃう。メガネのつるを横に軽く広げてみる。ぎし、ぎしり、きしむ。ああ、抑えが効かない。今度は強く、ぎしり。もっと、ぎし、ぎし、ぼきり。ああ、壊れてしまった。かわいそうに、かわいそうなメガネ。そして僕は果てた。はい、ありがとうございました。
はい。
何これ、
なんで、え、何、
何、
なんで果てた最後。
ぎしりぼきり、壊れてしまった、かわいそうに、かわいそうなメガネ。
かもしんないけど、
そして僕は果てた。
苦闘点多いんだよ。
ただで、
多分それなければ140文字いったんじゃないのか。
180文字だからな、俺計算したよ。
苦闘点とね、なんかこの丸は、苦点、苦闘点、苦闘点が多いんだよ。
苦闘点の苦闘点でね、あの文字を稼ぐっていう謎の行為を。
稼いだ末オーバーしてないかこれ。
いや、これがやっぱね、あのあれのこだわりなんだろうね。
そっか、まあ確かにそこはな、あるよな。
まあ、追伸、追伸が来てます。
あ、はいはい、追伸。
書いてて気づきました、これは観音小説ではない、私だ、私そのものだと。観音小説ではない、企画に反するものを送ります、大変申し訳ありませんでした。反省してるならよろしい。いや、ほんとでも文字数は守らないわ、句読点連発するわ、好きな子のメガネ壊すわ、でもうめちゃくちゃやってますけど、この人。
私は？
まあ、まあ、こんなこと言ってますけど、僕はあのこの人めちゃくちゃファンなんで、うちの配信ではあの怪文書にきって言われてる方なんで、
うん、まあ俺も別にあのなんかごちゃごちゃ言ってますけど、まあ、別にその悪い、なんつうのかな、いやもう分かんねえよ、もう知らねえもん。
いや嫌いじゃないよ、嫌いじゃないけど、
まあね、
あの、
まあね、なんで最後張ってたんで。
嫌いじゃないけど、ぐしゃぐしゃにしてくれたなとは思いました。
ぐしゃぐしゃにしたもんな、
してくれたな。というわけでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、続きまして、
はい、
ラジオネームのうたさん、
のうたさん、
じゃ撮るね。課長は少し離れてからカシャリと音を立てて写真を撮ったらしい。背中でシーツの感触を、下腹部で冷たい社員証の感覚を味わいながら、そんなものを取ってどうするんですかと聞く。課長は人の良さそうな笑顔で、記念だよと言い、社員証を放った。始めようか、照明が怪しく光る。ということで、ありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます。
やっぱね、社員証っていいよね。
なんかこういうことを、まあそのいいか悪いかとか抜きにして、こういうことする人って結構いるのかな、実際にも。
いや、わかんない。いや、これは、あれだから、あくまでも。あのまあ創作なんであれですけど、
あ、違う違う、こういうのが好きな人が多いのかなって意味で、
あ、でもね、多分多いと思う。
うん、何て言うんだろうね、これって。
社員証のさ、社員証ってこう顔が、多分顔写真載ってる社員証なんだよね。
うん、
でそこにはすごい貧困法制な、もうまあ OL さんなのかな、のあの、まあ、カチッとスーツしたの格好が載ってるわけよ。
はいはい。
でそれをかけられた自分は裸なわけよ。
うん、
っていうそのギャップが多分めちゃくちゃ人の心をこう駆り立てる、
なるほどね、
ところはあるかな。あとね、これやってることはもうゲスの極みなんだけど、あの下品な言葉を一切使わない、この課長のこの歪んだ性的思考がを、なんかそれがね、なんか歪んだ課長の性的思考をなんか際立たせていて、ちょっと
そうですね、
すごく興奮しました。
はい。
いやね、この方、あのあれなんですよ、僕があのステーキハウス楓の本垢の方で、
うん、
こういったのをやってますよって言ったら、すごいあの拡散してくれて、フォローしてくれて、拡散してくれて、でなんかそれでこの後続く人たち結構それを見て送ってくれた人がいるみたいなんですけど、
ああそうなんですね。
でありがたいなと思ったんで、先週ね、この方のツイッターをチェックしに行ったら、ブロ解されてました。
え、ブロックされてたの？
相互フォローになってたんですけど、ブロックされて解除されて、もう相互フォローじゃなくなってたんで、これ多分ここで、ね、読んだけどね、この人には多分伝わらないんで悲しいなと思いました。
まあまあまあ、ありがとうございますね。
そういうこともありますね。
大丈夫だよ、ツイッターがね、全部じゃないから。
まあそうね、
あんま気にしなくていいっすよ。
え、いやでもさ、読むからさ、なんかこう反応とかも楽しんでほしかったなって、ちょっと一末の
まあまあまあ
寂しさがありました。まあまあね。というわけで、次いきますよ。
はい、
ラジオネームゆかりさん、私のおててわっか気持ち、先輩がこちらを上目遣いで見る、お汁出して気持ちよさそうだね、情けなく腰をへこへこさせる、ほら急に輪っかがきつく締まった、うん、あっという間に生かされてしまった、すっごい粘ってるね、先輩は笑顔で言った。というわけでありがとうございます。
おー、ありがとうございました。
このシチュエーションに近い小説を書こうと思います、もしよかったらアイデアくださいということ
で、
やっぱなんだろうね、これ幼い言葉遣いで攻め立てられるみたいなのが性癖の人、
そこにこだわりがあるんですかね、
多分その辺刺さるよね。なんか子供扱いよりも幼い感じだよね、なんていうか
かな、
おててとか、
あ、そこの書き方にね、うん、結構こだわりを持ってる方は多いんじゃないかなって思って、
そう、気持ちいいって聞くんじゃなくて、気持ちって聞くこの感じ、
うん、
とか、やっぱこういう何崩した感じ、これね、文章で読んだ方がね刺さる感じはするよね、この雰囲気。まあでも本当に
そうですね、まあ会話形式、会話ではないか、
主人公が男で、先輩の言葉はみんな過去書きで出てるっていう感じですかね。
うん、
まああのエスケのある先輩の小悪魔的ないたずらなこう笑顔っていうのがすごい頭に浮かぶという、
うん、そうですね、
感じですね。で、アイデアくださいって言われたんで、もうあの僕じゃあ好きかって言いますけど、
はい、あ、
これ声の出せないシチュエーションでこう責められて、こう必死に声を我慢するシチュエーションとか、すごいこの先輩にされたい責め、
はいはい、
から言うと、そういうのが僕は好きかなと思って、 だから、まあ、声の出せないシチュエーションで我慢するっていうと、こうなんか物質の机の下とかでこうブランケットにこう隠れた先輩が、うん、こう他の部員もどんどんこう入れ替わり立ち替わり物質に入ってくるけど、もうずっと下半身をそのブランケットの中で攻め立てられるやつとか、
うん、
あとはこう一回こう行っても止めてもらえない、やめてもらえないみたいなシチュエーションがすごい入るかななんて思いまして。
なるほどですね。
なんて言うんでしょうね。だからどうしたの、いっぱいいじめてほしいって思ったんでしょう。先輩は優しいから後輩のお願い何でも叶えてあげるんだよみたいな感じで、もう延々最初なんかこう気持ちよしくしてくださいみたいなことを一言言っちゃったばっかりにめちゃくちゃエスカレートしていくみたいなな
るほどね、いいですね。
悪い先輩とか僕は好きですね。これもあくまで僕は好きという、
会話は少なめになんかそのしてほしいかも。こういうただの感覚、ただのっていうか、まあなんかこう性的な関係で会話は少なめ、普段はしないみたいなのが好きかも。
あ、普段はあんま話さないけど、そういうシチュエーションになるとちょっと先輩が豹変するというか。
そう、まあ俺の好みだけどね。
あ、いいね。二面性あるのいいよね。なんかね。
いいよな。
あー、わかる。というわけで、ゆかりさん本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アイデア、もしご参考になれば幸いでございます。これ小説書いたら俺読みたいから教えてほしい。
小説ね、小説、彼女小説ね、読んだことないんですよね。
あ、俺もでもね、本買って読んだってことはないな。あ、まあ、あの、うん、ネットで読んだりとかしたことあるけどね。
あ、ピクシブとかではね、上がってますよね。うん、小説もね、上がってるんで、ピクシブは。そうですね。
じゃあ次いきます。
はい、
私有動体少女さん、ありがとうございます。
おー、ありがとうございます。
教室に一人、少女は腹に縄を巻かれ窓際の席に本を読み座っておりました。古い木造の校舎でありますから、隙間風がピューと吹けば体温を奪って行きます。少女は足をガクガクと震えさせているのは寒さでも貧乏ゆすりのようなはしたない行為でもなく、腹部に感じる尿の重みの限界を伝えるものでした。というわけで、なんかガラッと変わって物語調だよね。なんとかしておりました、うん、なんかこう読み手語り部みたいな。
いいですね、こういうのも。やっぱな、十人十色ですね。いいですね。
ね、いろいろあったけど、やっぱりここまで被りみたいなのがほとんどないっていうのすごいよな。
ですね。
で、ほとんどこう書いてないんだけど、多分拘束されてる状態なのかな。女の子が動けない状態で、うん、おもらしをこう我慢してるっていう情景で、僕がこう浮かんだのは夕方の旧校舎みたいな。
あー、うんうん、
わびしさのある、
はいはいはい、古めのね。
で、あんまりこう人もいないみたいなね。
いいよな。
で、なんかこう拘束された絶望的なこう状態何にもかかる、多分この女の子結構しっかりとした子だから本を読んでいるみたいな。
うん、
なんかこうこの女の子の真の強さと、そのそれでもこう耐えることのできないこの生理現象のコントラストみたいなのが僕は素晴らしいなと思いました。
いいですね。やっぱ140文字でね、ここまで表現できるっていうのはみんなすごいね。ほんと
すごいね。
うん、
貧乏ゆすりのようなはしたない行為でもなく、
はしたない、
すごい好きな文章。
出てこねえな俺は。
貧乏ゆすりのようなはしたない行為でもなく、まあ、これ多分あんまりこれ性癖のところ関係ないけど、ここちょっと僕はビリビリきましたよ。
いいですね。
好きですね、ここね。
素晴らしい。
いや、ありがとうございます。はい、お次も、また、私有動体少女さん。2連続で送ってくれました。はい、現代、性液は珍味だが、中毒性から政府は禁じている。やめてください。そんな野蛮な。君たちだって持っているでしょ？なのに、どうして女子中学生についている金玉だけを潰そうとするんですか？あんまりだ。私は屈強な男たちに取り押さえられながら叫ぶ。抵抗虚しく、
私の睾丸には激痛が走った。 PS 金玉付き女子中学生、玉は大きいのに沢と胸は小さくあってほしい、だそうです。
あ、そう、
これ何すごいね。あの、なんかさ、こう一発目と全然違うんだけど
別の人これ。
いや、同じだと思う。
なかなかね、うん、なんつうの、うん、
ふたなり世紀末ものですよね、あのチャンネル
世紀末もの。はあ、
なんだろう、だから一本目と世界観違いすぎてさ、ちょっとびっくりしちゃってさ、
うん、
なんだろう、140文字で挑戦する世界観としてはすごいスケールがでかいんですよ、あのなんか、
はいはいはい、
世界観をさ、なんだけど、なんか最初の一文、現代、
うん、
世紀は珍味だが中毒性から政府は禁じている。この一文で、この何、無法地帯感、世紀末感、ふたなりファンタジー感、
ふたなりファンタジー
で、最終的に睾丸潰しの要素までこう詰め込んでいて、
いろいろ自分の好きなも盛り込んだんだな。
そう、最初のもう一節でこう世界をもう何こう説明して、あとはもう話を聞けっていう感じがしてすごいな。
ちなみに現代は別に世紀は珍味じゃないし、中毒性から政府は禁じられてないので、ご安心ください皆さんは。
安心ください。なんで女子中学生についている金玉だけ潰そうとするんですか、あんまり。
本当だよ、なんでだよ。
わからん、屈強な男たち、
屈強な男たちよ。
僕は
気になるね。
あ、ちなみに僕はあの、ふたなりは玉なし、竿はそこそこ大きいくらいが好きです。
俺はもうあんまわかんないんで。
ふたなりはわかんないですか。
まあわかんない。
そうですか。ありがとうございます。
はい、
というわけでとうとう最後のお便りになりました。
あ、早いもんですね。
はい、
なんかあっという間、
あっという間でしたね。なんか ここまで来るとなんかもっと読みたいなという気持ちが出てきちゃった。いや、これあれだな、まあまあまあ最後にも読んでからにしような。ごめんごめん。じゃあ最後のお便り読んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ハンドルネーム、締め切っちゃったんだってね、ごめんね。ずっと140文字を超えたのを思っていたよ。今度は収めてみたんだ、さん。怪文書日記だな、 こいつな。
はい。
え、でも今度は収めてくれたらしい。
あ、そう、それいいです。
140文字、それは素晴らしいことだと思う、うん、じゃあ行きます。校舎の澄んだ窓は優しく水泳場の香りを吹き込んで、教室に残された彼女を包んでいた者たちを僕の鼻腔に移す。今じゃ彼女も眼鏡を外してもみじ色の短髪を撫でられているんだな。というわけで、
はい、
もう一本目のもうぎしりぼぎりに比べたらもう
なんだっけ、もう忘れちゃったよ。なんか眼鏡が割れて果てたんだっけ最後。
そうそうそう。もうめちゃくちゃなんか夏の爽やかなこの切ない情景。
い
や、
いいですね。こっちはね、真面目なんか真面目に書いてあった。真面目に書いたって言ったらあれだけど。あ、うん、なんかすごいいい感じですね。
いや、とてもとても素敵な文章になってると僕は思いました。うんうん、
いいですね。
いや、プールの表現もね、なんかフェチを感じさせるんですよ。優しく水泳場の香りを吹き込んでとかね、うんうん、なんかこう、うん、なんかフェチを感じるんだけど、めちゃくちゃキラキラした言葉でなんかそれを映している感じがして、
うん、いいですね。そうそうそう、夏のね。
で、最後の一文さ、今じゃ彼女もメガネを外してもみじ色の短髪を撫でられているんだな。これ個人的な解釈だと、なんか彼女はなんかもうメガネ女子ではなくなってしまった、変わってしまったみたいな、
うん、
風に読み取ったんですけど、だから多分黒髪がね、もう今じゃ
だからそう、
もみじ色の短髪、
うん、
この
夏から秋になっていき、時間が経っていき、そこで彼女は変わっていったって、このもみじ色の短髪をって、そういうことじゃないのかな。
そういうことか、秋なのか。そうかそうか、
なんかそんな感じの表現をしてるのじゃないかなと思った、うん、俺は
夏で彼女は変わって、ね、秋ではちょっと全然違う
時間の経過ね。
ああ、だから黒髪の記憶、うん、 あ、ごめん、遮っちゃった、ごめん。
ん？あ、いや、まあだからそこがいいなって思いました。
なるほどね。
そういうことじゃないかなと勝手に解釈した
けど。ああ、なるほど、
いいですね。
あ、なんか一文あります
よ。これいいね。はいはい。
前回はごめんね、ルールは守るべきだったし、僕は僕の世界を守ってみたよ。期限オーバーだから仕方ないとも知ってる。だからこれは自己満足の挑戦で、世界観は守れているかな。ずっと
世界観、何、世界を守ろうとしてんの、何言ってんの。
いやだから最初の一文のやっぱ世界観を、うん、壊さないように140文字にまとめたかったんだよね、
うん、なるほどね。
だから頑張ったのよ、すごく。
ああ、いいんじゃないですかね。
ほんと、ただもうずっと何言ってんのっていう感じがしちゃうんだけど、うん、いや多分ね、
まあ、
いや真面目な、多分いい人よ、多分真面目ないい人、
みんなそういうみんなそういう、いいアンケートインタビューの時とか
いやけどこれがね、やっぱね、怪文書日記がね、最後のメールだったっていうのをね、うん、なんか今回の140文字観音小説
選手権。いやでもいいですね、これはね、いいと思います。だから俺もその時間の経過とか、そこの夏の爽やかさとか、
そうね、
っていうものを表現したんじゃないかなっていうのは、とても素晴らしいものだと思いますよ
ね。というわけで、140文字観音小説選手権でしたが、
はい、ありがとうございました。注文作、数々の力作、
いかがだったでしょうか。
いやーねー、まあ俺ちょっといいですか。
はい。
なんかあの観音小説って正直ぶっちゃけそこまで興味はなかったんで、まあみんななんか送ってきたの読んでこう思ったっていう風に言おうと思ってたけど、はい、なんか割となんか新しい扉じゃないけど、なんかすげーなーってものをここまで感じるとは思わなかったんで、本当に皆さんね、ありがとうございましたってことですかね。
で逆に言うと、これがツイッターで表現できる、140文字で。
140文字ね、すごいっすね、140文字って。
皆さんこれ、あの自分のツイッターでつぶやいてみてください。
あのなんで
多くの人にね
つぶやけないから送ってくれたんじゃないですか、これは。
いや、もう多くの人にね、あなたたちの才能をね、見ていただきたいよ
そう、いやでも急にさ、だからそのアカウントにもいろいろあるわけで、そこで急になんか、まあ、
そうね、
このなんかなんだ、チンポがビンタだ、メガネが割れた、果てた、だろなんか言ったら、ちょっとそれはもう知らんけど、それはもう責任取らんけど、こっちも。フセッターとかでやればいいかもね。
フセッターとかでやればいいかもしんないね。
う
ん、
そうね。
まあそんなわけで、本当に力作ぞろいの、観音小説送っていただきまして、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。楽しかったですね。
楽しかったね。
うん、
いやこれさ、普通にさ第2弾できると思うんだよね。
おお、
来年もなんかこれでやってもいいかなと思いました。いやー、面白かったです。ありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。
というわけで、これにて、今年の性癖ナイトは終了ということで。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。皆さん、またやりたいと思いますので。で今回ね、見て、あ、こんなんでいいんだとか、自分もこういうのできそうだなとか思った人は、
うん、
また来年もやろうと思いますので、応募していただけたらなと思います。
いいですね。あ、また来年もやるということで。
やりたいね。いや、よかった。
うん、
あと読むのもなんか楽しかった。
あ、そう、それはよかった。
観音小説なんか読まんからな、うん、声出して。
そりゃそうっすよ。
うん。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。観音小説選手権でした。
はい。
最後になんか俺が140文字締めるのが一番綺麗な気がするんだよな。
あ、じゃあいいんじゃないですか。今考えんの？
いや、さ、じゃ、谷川くんお題出して。俺今考える。
あ、なんでそんな急に。なんだろう。
谷川くんの好きなシチュエーションとか、ワード3つぐらいで。
シチュエーション？
いや、ワード3つぐらい出して、俺それで全部見立てるよ、一瞬で。
すごい、できるんですか、そんなネズッチみたいなこと。
できる。
どうしよっかな。じゃあ、一つは、まあ、花、なんでも 自分の何でもいいから花。
花？フラワー？
フラワー。もう何でもいいですよ。まあひまわりだろうが、なんだろうが。
おうん。
あとはどうしよう。じゃあ目薬とか。俺が好きなのやっぱ
花。
なんとかなんあ。なあ、やっぱあの、キツネミコがさ、ほら、あの、なんていうか、ワシとかさ、なんとかじゃっていうような。
のじゃロリだ。
ロリではある必要ない。あとは、
キツネミコだったらもう一瞬でできるけどね。
じゃあ、それでいいですよ。一個で。わかった。なんか俺も三つあげるっていうのもなんか。
はい、オッケー。はい、言いました。
はい、はい。
はい、行きまーす。
はい。
じゃあ谷川くんからのお題ということで、
はい、
お題は何でしたっけ。花、
え、
目薬、キツネの巫女ということで。
あ、おお、なんかで、まあなんかやってやるぜって言うから、もうなんかそこの3つを挙げさせていただきましたけど、
まあ最初ね、豚の生姜焼きとか言われてちょっとめちゃくちゃになったんですけど、
だって何でもいいって言うんだもん。
じゃあ、私、最後に、皆さんにね、発表させて、私が何も言わないのもちょっとあれなので、最後に、一つ、言わさせていただきます。
うん、はい、どうぞ。
朝霧の中、僕は、人々から忘れ去られた神社で、人の形をした彼女に、体を、もてあそばれている。僕は食べられてしまうのか、神に仕えるものの格好をした彼女の髪には赤い朝顔が咲き、梅雨が僕の肌に、顔に、目に落ちる。人の愛情表現の真似事か、狐の巫女は僕の体に絡みつき、彼女の梅雨と僕の雫はゆっくりと混じり合うのだった。
以上です。
はい。あ、とても素晴らしいですね。
大丈夫ですか？
なんかこの異形の、うん、はい。
はいはい。
異形的なものの、なんていう、この、不気味さと、
はい、
そこの、なんか、狐巫女の神秘的な、なんつうのかな。この赤い朝顔っていうのはちなみに。
赤い朝顔。まず朝顔の、花言葉が、まあ、谷川くんなんか今日花言葉好きって言ってたんで。
はい、花言葉、ね、
それ入れたくて。
あんな朝顔の花言葉は、おはようございますとか。
朝顔の、赤い朝顔は、儚い情熱的な愛っていうのと、
いいですね、
朝顔自体に、あなたに絡みつくっていう、こう、つるが巻く様子からそういった花言葉があるらしいので。
ああ、なるほどなるほど、いいですね。
まあだからこう、異形のものに愛されてしまったという、
うん。
あれ。と、まあ、まあまあ、雫が、梅雨が目に落ちる。うん、まあまあ、これはもう、目薬の表現は難しいから、まあ、この辺で、それに近いものを。
よく、すごい回収しましたね。
入れていこうかなっていうのと、まあ、まあ、狐の巫女っていうのはもう最後に、まあ、取ってつけたような、あれを、で、つけてしまいましたけど。
いや、いいですね。素晴らしいですね。
まあまあ、こんなんでどうでしょう。でも、制作時間が多分15分くらいかかったんで、ちょっと、これはダメですね。5分ぐらい書かないと、こんくらいのものは。
5分で書かなきゃいけない。そんな、なんか、なんつうの、あれ、なんか、整いましたのやつみたいに。なんつうんだっけ、あれ。
もうこれ、あれですよ。お客さん帰っちゃいますから、15分。
いや、まあ、とてもいいと思います。
谷川くんも待ってる間、すごい退屈そうだったし。
うん、てか、もう眠いし、俺。
でしょうね。というわけで。
寝る、
はい、
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
楽しかったです。
はい。言ってなかった。なさらず。
うん。